さあ始まりました、転職王のヤバい放談第57回ということでね、今日は3月30日、ディマティーニ博士の成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ、24日目ということでね、成功の法則 The Law of、これはアリジメントちょっとわかりませんけどね、成功の法則ということですね。もし従業員の価値観と会社の掲げるミッションが強く結びついていたら、そして従業員の価値観と実際にやっている職務内容も強く結びついていたら、何が起こると思いますか？もしあなたが働く会社の目指すところが明確で、あなたも個人的に強く共感していたら、何が起こると思いますか？今日は問いかけから入ってますね。で、生産性や会社に対する感謝や忠誠心が上がるでしょうと。まあそりゃそうですね。はい。で、これからお伝えするフォームが、生産性、モチベーション、忠誠心を上げるのに役立ちますと。あなたがたとえ雇用主でも従業員でもフォームを埋めたら、実際の職務とあなたの価値観がぴったりと整合することがわかるでしょう。まず、5つの列を作ります。最初の列には、一つ一つの職務内容を書いていきます。目は空白にします。目はじゃないや。手で押さえてしまいましたね。2列目はですね。2列目は空白にします。3列目は働く人の価値観を書いていきます。4列目も空白にします。5列目には雇用主または会社のミッションステートメントを記入します。最初の列、職務内容の列ですが、1日を通して実際に行う仕事の一つ一つを記入していきます。あなたがその仕事を好きか嫌いかに関わらず、すべての仕事を記入します。3列目にはあなたのすべての価値観の順番、夢、また人生での望みを記入します。5列目には雇用主または会社のミッションステートメントを記入します。あ、そういえばちょっと話変わりますけどね、昨日ツイッターでね、僕がフォローしてるね、あの ZOZO の広報のね、松尾さんって人がいるんですけどね、が久々にツイートしてたんでね、何ですか、まあ、明日からね、今東京って結構あのコロナのあれで、この土日は自粛してたじゃないですか。で、まあ月曜日から、また、仕事に行くみたいなね、ニュースがね、やってて、その月曜日が勝負だみたいな話になってましたけどね。で、まあ、松尾さんっていうのは、ZOZO の広報ですから、まあ、ZOZO だから、大きな会社だから、テレワークですかって聞いたら、やっぱりテレワークだそうでね、やっぱり大きな会社は違いますね。まあ、ただそれが言いたかっただけですけどね。はい、本題に戻しますね。最初の列を見ながら自分自身にこう問いかけますと。毎日この仕事は私の最も高い価値観を満たすことをどのように助けてくれるだろうか、どのように役立つだろうか。この質問に対する答えを2列目に具体的に、あなたの最も高い価値観を満たす方法を、夢を満たす方法をどんどん書いていきます。一日を通して行う仕事のすべてについて、あなたの最も高い価値観や夢を実現する方法を書き込んでいきます。ああ、この仕事は、間違いなく私が夢見る場所に連れて行ってくれるじゃないかと心から実感できる瞬間が訪れるまで、ひたすらメリットを具体的に書き込みましょう。次に、あなたの大切にしている価値観、夢、目標と会社のミッションをつなげましょう。会社のミッションや会社の成功を助けることで、どのように私の最も高い価値観を満たせるだろうか、私の夢が実現できるだろうか、私の目標を達成できるだろうか。この質問に対する答えを4列目に、やはり具体的に記入していきます。インスピレーションの涙があなたの目に浮かぶまでやめないでください。あなたがこのエクササイズを完了すれば、もしかしたら2ページから5ページほど使用するかもしれませんが、閉じる。今いる場所で仕事ができることにあなたは心から感謝し始めるでしょう。この方法はあなたが誰かと働くときに、雇われるときはもちろん、雇うときにも役に立ちます。どんなものであれ、新たなチームを作るときには、チームのミッションと個人の働く理由を結びつける最も強力なツールになるでしょう。従業員の生産性やモチベーション、忠誠心を上げる上で最も効率的な方法の一つが、仕事内容と従業員が内に秘めている価値観、そして会社のミッションとの整合性を見出し、しっかりと結びつけることです。ね。例えば僕で言えばですね、もちろんお金は欲しいんですけどね、まあお金だけで仕事をやってるわけではありませんから、そういう人に対してですね、給料をこれだけ上げてあげるよって言っても、そんなに頑張らないと思うんですよね。で、この従業員がうちに秘めてる価値観を満たしてあげると、従業員は頑張ると思うわけですね。はい。で、これらは決して従業員に押し付けたり強制するわけではありません。あくまで働く本人がメリットを見出し、会社で働くことと自分が大切にしていることの間にはしっかりと整合性があるということを発見するのです。これが整合の法則です。私はこのエクササイズを実施するだけで、1年足らずで少なくとも利益が3倍以上になった会社をたくさん見てきました。これはすごいですね。ちょっと経営者、必見というか必読というかね、必聴の内容ですね。 整合の法則はあなたの会社を大きくしてくれます。もちろん会社だけでなく家族やあなたの愛する人とのコミュニケーションをさらに素晴らしいものにするためにも活用できます。アファメーション。私の仕事と夢は相互に結びつき連携しています。いかなる苦痛や喜びがあったとしても私は人生の目的に向かいます。私は日々の行動を私の最高価値と夢に結びつけインスピレーションを得ますということで、さっきね、ZOZO の広報の松尾さんの話しましたけどね、松尾さん一回も会ったことないんですよね。うん。で、まあ、なかなか会う機会もないと思いますけどね。それで、まあね、あれですよ。昨日から始めた、まさみや。まさみやじゃない。まさみの部屋。まさみや改め、まさみの部屋。ね。第1回のゲストが、ポジラジ、ポジティブの前翔さんですね。うん。これも再生回数も200回超えたんですね。昨日、のラジオトークでは70回とか言ってたと思いますけど、そこからもう3倍近く再生回数が伸びておりましてね、まだまだ伸びると思うんですけどね。で、第2回明日やるんですよ。これまた9時から。今度はこのラジオトークでももうすでに100回以上配信をしているね。このラジオトークでも何回も出てきました。チャイルドケアさんですよ。ね。だからまあ、僕のね、ラジオトークだけを聞いている人は、チャイルドケアって誰やねんって話になると思うんですけどね。なので、その方は、もうぜひね、その、まさみの部屋を聞いていただくとですね、ね、まあ、なかなかね、あれなんですよね、僕のリスナーの人が、他の人のところに行くってなかなかないんですよ。でもそういう人でも、それコラボをすればですね、聞いていただけるということで、明日の9時からね、チャイルドケアさんが来るんですよ。で、まあね、今日のブログにも書きましたけど、僕もともと無印本命プロジェクトっていうのをやってましてですね、無印本命シリーズって本を3冊出してるんですけどね。あれは基本的に協調なんですよね。なぜ協調にしたかっていうとね、まあ結局ね、その一人のね、著者でまだ無名の人ね、だと、その人だけで本出しても売れないじゃないですか。まあ僕の転職校でもそうですけど、5人の協調になって、まあ僕の場合は、5人にした方が売れなかったんですけどね。ね、最初の方のゼロから始める幸福論の方が売れてるんですけど、でも、例えば、それぞれのね、著者の人がね、本当に1000人の読者を持っていて、それが5人で強調出せば5000部でしょ。5000部いけば全然商業出版できますし、まあ別に2000部でもなんならできますしねっていう話なんですよ。で、これだから、ヒントとしては結局、ミュージシャンの、なんか音楽フェスみたいなのあるじゃないですか。ああいうところに、だから10組ぐらいなんか出ますよね。で、じゃあ、例えば、ミスター・チルデンを目当てで行った人がですね、そこにね、違うのが出てたとしますよね。世界の終わりが出てたとしますよね。たら、あ、これいい曲じゃんっていうことで、それのファンになったりしますよね。まあ、特にインディーズの場合、まあ、メジャーな人たちは別にそんなとこ行かなくても、普通にテレビで流れてたりしますよね。で、そのマイナーな、まあ、その芸人さんのライブでもそうじゃないですか。ね、単独ライブではなくて、もうみんなが出るようなライブに行って、まあ、吉本でもベース吉本とか行ってね。それで自分のお目当ての人を見に行ってたはずが、違う、人の存在を知って、それが面白ければファンになったりするじゃないですか。だから本当にこの前の僕の、中日ガチでライブに、来てくれたね、セブンさん、超いい人セブンさんのファンの女性の方たちもですね、セブンさんももちろんファンなんですけど、セブンさん以外の人たちのところにも行ったりするっていうか、やっぱりその、全くお笑いを見ない人。で、お笑いは見るけどテレビで見る人。で、お笑いライブに行く人ってなったら、お笑いライブに行く人の方が、その、何ですか、その、別の人のライブに行く可能性もやっぱ出てくるわけじゃないですか。いやいや、プロ野球でもそうですよね。まあ僕は名古屋ドームとかめったに行かずに大体テレビで見る人なんですよ。だからそういう人は大体テレビで見るわけなんですよ。でも、その、名古屋ドームに足を運ぶ人っていうのは、それはそっちの方がたくさん頻繁に名古屋ドームに行くわけですから、まあ、そういう人たちにマーケティングをしてですね、いろいろやった方が、より集客には繋がると思うんですよ。まあまあ、その何もせずに来る人は別にマーケティングしなくても、来るとは思うんですけど、でもそういう人がその球場に足を運ばなくなることは問題じゃないですか。で、これ、本当に、本とかでもそうで、図書館で、しか本を読まない人っていうのは、なかなか本を買わなかったりするんですけど、本当に書店で本を買う人ね、まあ別にアマゾンでもいいんですけど、買う人っていうのは、本当にちゃんとお金を出して本を買う人だっていうことで、それターゲッティングをしていくっていうのは、まあ大事なことかなということで、まあちょっと話が、ね、それてました。今日は確か整合の法則でしたよね。整合の法則なんで、整合が取れてない話をするっていうね、これがまあ僕の特徴でもあるわけなんですけどね、でまあよく言われましたけどね、うしさんペラペラ一人で喋ってるよりね、ゲストがいた方がね、絶対いいですよ、みたいなね、ことも言われましたしね。で、まあ本当に今日のブログにも書きましたけども、今本当にもうコロナの影響でね、新型肺炎の影響で、まあまあ、いろんなイベントも自粛になってますしね、特に東京なんかはこの土日はね、家に、いることがね、求められてたということですから、本当に、そういう時にね、こういう、ツイキャス、 ね、ツイキャスで、しかも、コラボ配信。まあ、最大8人までコラボできますからね。となってくればですね、これはですね、内容が面白ければですね、まあ、別に面白くなくてもためになれば、まあ、どっちかして面白いかためになるか、面白くてためになるかっていうことでね。まあまあでもこの前もラジオトークでも言いましたけど、ね、全く面白くもない、視聴者も一人しかいないような、ツイキャスをずっとやり続けたことによって、それでカップルが誕生するなんてこともありますからね。これキングコングの西野さんも言ってたんですよ。西野明宏エンタメ研究所オンラインサロンの中でね、その、ボイシー、西野さんのボイシーを聞いてる人たちと YouTube を聞いてる人たちは層が全然違うと。で、ボイシーに関してはもう安定した、リスナーがいると。YouTube はちょっと内容によって、数字に変動があると。そう、要は、もっと言えば、西田明宏エンタメ研究所は、毎月1000円を払って、西野さんの文章を読む人たちが4万人ぐらいいるわけですからね。うん。ねえ。その安定した読者がいるわけですよ。そうすると、いろいろなんか、こびてね、こびた内容にしなくても、もう安定して読んでくれる人がいますから、その人向けの濃い内容。うん。だから、多くの人には理解されないかもしれないけれども、特定少数の人に理解できる濃い内容をね、伝えることができると。まあそういうことですね。だからこの僕のラジオトークなんか言えば、本当にもう、そうですよね。もう本当に聞いてる人ほとんどいないと。ね、ほとんどいないというと、自分を下げる形にもなりますけど、逆に言えば、聞いてる人がいるということですけど、その人に刺さるような、本当にもうオーダーメイドのようなね。なぜそれができるかって、これ無料だからですよね。だからツイキャスも無料でできるわけですよ。で、僕のツイキャスっていうのは、たくさん同時視聴者を、来られたら困るんですね。なぜかというと、もうコメントがいっぱい来たら、それでそのコメントに答えて、内容がどんどんそれでいってしまうからね。だからそういうコラボキャスっていう形で、その二人とか三人とかでやると。で、後から拡散するっていう。だから僕のやつは同時視聴者が少ないんですよね。それでいいと思ってるんで、そういう方向でやっていきます。はい、明日の9時です。